意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、前回は自分を責める人について詳しくお話しいただきました。
はい、
今回は人を責める人についてお話しいただきます。
はい、
では早速なんですけれど、特徴から教えていただけますか。
はい、こちらの人を責める方は得意です。
得意
私がそちら出身なので、
はいはい、
とても得意ですね。なので、人を責める方の特徴はですね、なんていうのかな、高圧的、
うん、
自信が、どこか、自信があるって思ってなかったんですけど、
はい、
どこかこう、なんか、肯定的に、どちらかというと私の場合は肯定的に育ててもらったので、そのままでいいよとか、てるちゃん、すごいねとか、てるちゃんいいねみたいな感じで、どちらかというとそういうマインドで育ててもらった気がしてるので、
うんうん、
自信があるんですけど、だからこそ私が正しいでしょっていう、自信がある上に圧をかけられるんですよ。
はいはい。
はい。高圧的です。あとは、コントロール、支配的でコントロールしようと思います。
うん
思っちゃってます。はい。人を責める人は基本コントロール、できるだろうとか、
うん、
したいなとか、したいな。でも人それぞれもちろん、ね、コントロールする支配的にしてしまう、支配されるのが嫌だから逆に先にマウントを取って支配するっていうので支配するタイプの人もいると思うんですけど、
はいはい、
私の場合はそういうこうネガティブな感じの先にやられるからコントロールしたいっていうよりも、人はなんかみんなそうでしょって感じですかね。みんな私の後についてきた方が言うことを聞いてた方がいいでしょっていう、うん、なぜかどこかオラオラだったんですよね。子供に、育児に対してもそうだし、先生たちに対して、起業して、先生たちと一緒に保育園を始めた時に対する先生たちの気持ちに対しても、なんかこういう風にするのが保育士として正しいと思うから、こうしようよ、みたいな。本当にそれが多分、間違ってはいないんでしょうけど、なんかなんでしょうね。今思うと自分の正義だったなっていう。いろんな保育ってやり方があるし、いろんな子供に対しての言葉かけだったり、いろんな先生がいるからこそいいと思うのに、あの時はこうするのが子供にとって素敵な先生だと思ってたんですよね。
うんうん、
だからこそ承認欲求が強いと思います。
ああ、はい。
私が認めて欲しかったのは多分社会ですね。
うんうんうん、
社会に認めて欲しかったので、起業したりとか、こう NPO 法人を立ち上げたりとか、したんですよね。それは私の生い立ちで、父に認めて欲しかった、
うんうん。
父との関係がそうではなかったので、おとなしくって何も、遊んでくれたりとか、不器用な人だったので、いろんなことを父は私に、やり方を知らなかったので、やらなかっただけなんですけど、
はい、
今思えば、わからなかったんだなぁ、なんでしょうけど、うん、何も言ってこないので、わからないので、
うん、
認めて欲しかったんだろうなぁっていうのが、心の勉強してから知って、あ、私はお父さん、イコール社会に認めてもらいたかったんだなぁっていうので、頑張ってきたんでしょうね。それもでもとっても素敵なことだと思うので、
そうですね。
今となっては良かったなって思うんですけど、当時の私は必死ですよね。必死。こうするのがいいと思うとか、
はい、
こうしようみたいな、こう高圧的ですよね。それが潜在的に入ってたなっていうのは、今思うと、本当にそうだなって、分析できます。
あ、はい。 そうですね。
そういう特徴がありますね。人を責める人は。
そうですね。なんかリーダーとしてはとても頼もしいですけどね。はいはい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、人を責める人のデメリットって。まあ今ね、少し出た気はしますが、
はい。
具体的に言うとどんなところでしょうか。
そうですね。人を責める人のデメリットは、自分を責めないので、
はい。
人や環境に対して、怒りまくりますよね。あなたが悪い。社会が悪い。とか、何かのせいにしますね。あ、自分が悪かったんだ。あんまりでも、本当に嫌な人だったなと思うんですけど、本当に自分のせいだなって思ったことって本当にない、どうだろう、ないじゃないって今、振り返ると思うぐらい、あの当時は、責めなかったなって思うんですよ。自分のことを。責めてなかっただろうな。反省しない。だからなんでこんなことが起きるんだろうとか。私も頑張ってるんだから、あんたも頑張りなさいよって感じか。でも、自分にも厳しいんですよ、なので。
はい、はい。
自分にも厳しいけど、人にも厳しいんですよ。
苦しい。
本当にめっちゃ頑張ってたので、やっぱり。勉強もしてたし、
はい、
向上心もあったし、スケジュールパンパンだったんですよね。
わ
ー。起業したばっかりの、ひよこっこっていうかね、その、託児所を始めたばかりの時は、
はい。
旅行行くのも好きだったので、盆正月は家族と旅行に行ってたんですけど、旅行に行っても仕事の書類持ってってたので、
お
ー。シフトを組んだりとかするのも、そういう先でやってたりとか、
はい。
全然してたんですよね。でも、はい、なぜかそれが、なんていうの、自己満足ですよね。できる人、
うんうん。
そう、なんかすごくできる人を目指してたので、なんか、可愛いとか、弱いとか、ダメとか言われるのは絶対嫌だ。かっこいいとか、できる人だよねとか。できないって言われるのが嫌だったんですよね。
はあ、なんか、動機が全然違いますけど、私は自分を責める人だったので、
はい、
もうとにかく努力をしないといけないと思っていたので、そこの行動してる部分は、一緒だなって思いました、今。
そうですね。本当にそうです。はい、エネルギー的には、自分を責める人って自分を守るために頑張るんですよね。
はいはいはい、そうですね。
でも、人を責める人って人と戦うために頑張るんですよ。
ああ。
絶えずファイティングポーズ取ってましたから。
ああ。
いつでもかかってこいみたいな。
すごい。
いつでもなんか戦ってやるぞじゃないですけど、戦っても負けないように努力してた感じですよね。
もう戦いが前提なんですね。
前提ですね。もう、それ男性脳かもね。
あ、はい、はい。
男性脳もあるかもね、私の中の。男性性というか。
うんうん。
すごいよくわかるし、すごい、もう考えただけでも苦しいんですけど、なんか、いや、そうだった、そうだったって感じなんですよ。でもその時は、すごくなんていうの、それを目指してたし、負けちゃいけない。男の人に負けちゃいけないって思ってたので、やっぱり。もともと。
はいはい。
なので余計にですよね。いつでもファイティングポーズだし、正しい、何が正しいんだろうとか、何が人のためにいいんだろうとか、何が子供のためになるんだろうとか、もちろんそこもすごい考えてるからこその自分も頑張るっていう。ところがあるんですけど、だから子供のためにはこういう保育士がいいよねっていうので自分も頑張るし、先生たちにも頑張ってもらうみたいな。っていうこの、はい、ありますね。
まあ、だけど共通して、やっぱり人を責める人も自分を置いてきぼりにしてるわけですね。
そうなんですよ。
へー。
本当にそう思いますね。頑張ってましたよね。そう思うと、なんか、そうですね。デメリットいっぱいありますよね。
はい、
今考えるとデメリットがあるんですけど、全然当時は気づかないですよね。メリットとかデメリットとかね。
そうですよね。そうですよね。じゃあね、今お話を聞いていて、あ、私は人を責める人なのかもしれないと、思った方もいるかもしれません。じゃあ、ちょっとバランスを取るために、人を責めないようにする方法っていうのはありますか？
本当に、もう、気づくのがやっぱり大切ですよね、自分が人を責めるタイプだったんだっていう、私ももちろん知らなかったですけど、なのでその自分が責めるタイプで責められるタイプの人もいるんだっていうのを知るのはすごく大切だなって思いますよね、なので鬱になる人の上司ってこっち側だと思うんですよね。
あ、
人を責める人が上司になると、すごく責められる人はどんどんどんどん課せられるので、私みたいなタイプの人に、もっとこうし、もっとこうした方がいい、もっとこうした方がいい。会社のためなのか、家族のためなのかわかんないですけど、何かのために、あなたはこうなるべきだ。っていうふ
う
に言う人が人を責める人。
はい、
でもそれって本当は何かのためなので、きっと根本、愛はあるんだろうなっては思うんですけど、でもそれがやっぱりわからないので、自分を責めちゃう人は、そういうふうに言われると、あ、できないんだ、そういうふうにできないんだ、あ、ダメなんだ、もっともっと頑張ってもこんなふうにできないんだってなって、どんどん鬱になってしまうので、まずは本当に知るっていうところと、もう、負けてもいいですよね。
あー、それ大事ですね。認める。
そう、イキさんは自分を責めるタイプだったじゃないですか。
はい。
その時には負けてもいいとかっていう、それ聞いてどう思います？何も思わないの？
負けてもいい。あ、だけど、あ、でもこれもやっぱり共通する。ところはあるのかもしれないですね。なんか、なんか自分に負けちゃいけないって思っていたのかもしれないですね。
もっと頑張るんだみたいな。
はい。自分に打ち勝っていかなければいけないみたいな。
そうですね。
なんかどんだけ修行をしたいねんっていう感じなんですけど。
そうですね。違いますね。やっぱ人がね、私たちの場合は対人ですもんね。自分に負けてもいいではなく、人に負けてもいい。なので、誰かに負けてもいいっていう、絶えずファイティングポーズで戦ってきてるので、
はい、
相手の人に負けてもいいんだっていう風に、こう、弱いところを見せてもいいとかってことですよね。戦なので背中を見せてもいいとか、なので旦那さんに負けたくなかったんですよ。やっぱりなので何を戦っていたのか、旦那さんに負け結構でもセッションとかいろんなうちの先生たちとも喋っててもそうなんですけど、結構思ってる人多いんですよ。旦那さんに負けたくないって、だから謝りたくないとか、どこかなんか認めてほしいもあるんでしょうね。なので私みたいに旦那さんとファイティングポーズで戦ってるっていうのとはまたちょっと違う、負けてもいいかもしれないんですけど、私みたいなそういうこう、いつもなんだろうな、戦いバージョンっていうんですよ、戦いモードの人は、やっぱりもう、そうだよね、できないよねとか、もう自分の弱いところとかも、できないところとかも認める。もう本当にそれはたくさんしてきました。
いやー、すごい大事ですね。本当こう、ピーンって張り詰めてた糸が、もうこれをしただけでも、めちゃくちゃ緩みますよね。
本当にそう思います。なので自分の弱みを見せたくない。って思ってる人って、ここって結構ね、私、なのでセッションさせてもらう クライアントさんで男性の方が多いのは、多分ここに多分何か共鳴をしてくださる方がいるんだろうなって思います。なので、自営業されて社長さんとか多いんですよ。すごいやっぱりよくわかるので、そこのやっぱりね、社長さんで自分がやるぞってされてる方とかは、そういうふうにやっぱり弱いところを見せれない、従業員の人もそうだし、奥さんに対してもそうだし、いろんな意味でやっぱりちょっとそういう弱いところを見せれないっていうのは、すごくよくわかります。男性なんかな、私みたいな。
でも男性も、やっぱり男性にも女性性はありますから。
そうですよね。
はい、男性性 100% でずっと生き続けるっていうのは、厳しいですね。
そうなんですよ。でもやっぱり私は強かったので、男性性が。だからこそでしょうね。男性性が強かったからこそ、勉強して女性性ってあるんだとか、女性ってそうやって受け入れれるんだとか、器の大きさって、やっぱり女性の、そうね、なんか寛大に受け取る器って女性なんだなとか、母性もそうですけど、そのやっぱりバランスが大切だなっていうのを教えてもらいましたよね。
だからもう負けてもいいと思う。
そう。
すごい大事ですね。
本当にそうですね。弱いところ。なので、馬鹿にされるのすっごい嫌だったんですよ。男性性強かったし、戦ってたので。
はいはい。
なので、なんだろう。言い合いとかして、争いってそうですよね。どっちが正しいを言ってるだけですもんね。
そうですね。
なので、ね、どっちが正しいって、どこの視点から見たら、ね、よって全然違ってくる。で、どっちも正しいですもんね。どっちも違うし、どっちも正しいしっていう。それをだから、すごい嫌でしたね。それって間違ってますよねっていうのをくってかかってたので、私、市の人とか、そういう、こう、保健婦さんとかに、うちに通ってた、お母さんたちとかが子供さんですよね。よく検診とかで、結構きつく言われたりする、して、すごくがっかりしてっていうか大丈夫かなって思って育児合ってたのかなっていうふうに自信なくなっちゃって、先生どうだろうみたいな感じで、来られる方って時々やっぱりいたので、
はい。
もうそういう方には、もう、面と向かって私、市役所に言いに行ってたので、名前ちょっと教えてもらっていいですかみたいな感じで、こういう言い方とか、保護者の方のお母さんの気持ちを考えたら、そういう言葉にならないですよね、とか、そうやって受け取られてるお母さんも見えるので、ちょっとなんか今後あなたのそういう保健指導みたいなもの、ちょっと見直した方がいいんじゃないですか、とか。それって、やっぱり、私からしたらお母さんたちのことを思っての視点で正しさを言ってるけど、保健婦さんからしたら成長段階だったりとか、そちら側から見たらそういう言葉になったっていうね。なので、どこを見てその人にそういう風に言ってるかっていうのは、なんかやっぱりどっちもどっちだよねって今は思うんですけど、昔は全然言いに行ってたので。
ねえ、よくそういうお話をテルヨさんからお聞きしますけど、今のテルヨさんとお話をしてると、そうだったんだって、あんまり想像できないなっていう感じですよね。
ね、そうって言われるんですけど、全然そうでしたし、すごくでもどっちもなんかそうだなっていうふうに思うので、その経験もなので、すごい必要だったですよね。すごく正義感があったなって思います。自分の中に。逆に正義感しかなかったみたいな。自分の視点からの正義感で行くみたいなね。勢いがある。
ね、勢いありますよね。お話聞いてると。だから、ね、今のお話を聞いて、それ私じゃんって思った方は、でも、てるよさんの今のお話とかを聞くと、変われるんだっていうのは絶対感じていただけると思うので、はい、ぜひちょっとトライしていただきたいですね。
と、 変わると楽ちんですからね、やっぱり。
そうですね。
自分だけの視点ではなくて、いろんな捉え方ができるので、いろんな人の話ももちろん落ち着いて聞けるし、子供のこともそうですよね。自分の子供がいたり、その関わる人、
うんうん、
人間関係がすごく楽になりますよね。自分の正しさだけでやっぱりその時は捉えてたので、すぐカチンと来て、
うんうん、
行動してましたけど、あ、いろんな捉え方ができると、やっぱり視野も広くなるし、
うん、
いろんなね、ことが見えるようになってくるので、そっかそっか、みたいな感じでね。笑って済ませれるようになるかなと思います。
本当ですね。本当もうそれはもう楽ちんになりますね。
うん、そう思います。
はい、ありがとうございます。大事なお話でした。
ありがとうございます。
はい、
はい、
さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。